一般質問続けます。吉富議員の質問です。吉富議員、下水汚泥の肥料活用について本市の状況は？上下水道部長、年間1000トンの下水汚泥が発生し、令和4年度は330トンを堆肥化した。限られた設備と敷地の中で最大限活用している。堆肥化できなかった分は産業廃棄物として処理を行っている。吉富議員、産業廃棄物も堆肥化すれば宝の肥料である。循環型社会の構築、持続可能なまちづくり推進の観点からも全量堆肥化を目指せないか。上下水道部長、専用施設の建設等、財政的負担を鑑みると難しい現状である。吉富議員、下水サーベイランスは個人情報を得ることなく、地域における感染者の有無や感染状況の変化を正確に把握でき、情報インフラとして大変有用である。新型コロナウイルス感染症が5類、定点観察へ移行し、正確な感染状況が分かりにくい今、本市において導入できないか。保健福祉部長、現在のところ、県で下水サーベイランスに関する取り組みは検討されていない。国や県の動向を注視し、定点観測による患者数報告を参考に感染症対策を進める。市長、調査研究を第一歩として考えていく。吉富議員は他に行政の DX について質問しました。日高議員の質問です。日高議員、本市のがん検診受診率は？保健福祉部長、市集団検診及び女性検診の受診率は、肺がん 10.9%、胃がん 3.4%、大腸がん 10.0%、乳がん 6.8%、子宮頸がん 10.9% である。日高議員、胃の X 線検査が困難な方へは、内視鏡検査を選択できる自治体もある。本市も実施してはどうか。保健福祉部長、専門医の人数、検査に要する時間、通常診療への影響を考え、現時点では実施予定はない。日高議員、乳がん、子宮頸がんの受診券の発行方法は？保健福祉部長、3年以内に検診を受けた方、年度内に20歳、30歳、41歳になる方に、個別通知及び41歳の方に乳がん検診無料クーポン券を送付している。日高議員、市内小中学校におけるがん教育の実施状況は？教育長、すべての中学校で実施しており、筑波大医学部学生による講話や、がん経験者の講演会などを実施している。日高議員、がん検診受診率の向上を図るべきではないか。市長、茨城県西部メディカルセンターに人間ドック施設を建設予定であり、受診費用の助成等も検討の上、解決に取り組んでいく。日高議員は他に、男性用個室トイレへのサニタリーボックスの設置、安定した屎尿収集運搬処理運営について質問しました。鈴木議員の質問です。鈴木議員、早期対応、ワンストップサービスが可能となる総合窓口設置の必要性に対する考えは？企画部長、来庁者に対する窓口の明確化や利便性の向上、業務の効率化につながり、大変有効であると考えるが、一つの窓口に手続きが集中することで、待ち時間が増えるなどの懸念材料があるのも現状である。今後慎重な調査研究が必要と考える。鈴木議員、県内初、全国初の施策を打ち出すことで話題性も生まれる。今後、行政サービスは多様化し、 時代に適したより近く利便性の高い質の高い行政サービスが求められる。これらを考慮し、オンライン窓口や移動型市役所サービス、行政マース導入はあるのか。市長、今のところ考えはないが、デジタルを活用した非来庁型の市役所について今後検討していく。企画部長、福島県いわき市が移動型市役所サービスに取り組んでいる。市役所とオンラインで接続できる車両を使用し、市役所以外の場所から職員の相談や申請の支援等が可能となる。導入については技術的には可能であると考えているが、対象業務の選出や体制の整備、財政的支出規模等について検討を要するため、先進事例を参考に研究していく。鈴木議員は他に、企業等が参入しやすい学校跡地の利活用、誰でも利用できる多目的運動場の設置について質問しました。増渕議員の質問です。増渕議員、令和6年度の重点施策事業について、特に商店街の中小零細企業に対する支援は？市長、支援の一つとしてプレミアム付き商品券の発行があり、疲弊する地元の商店に対して支援を行っていく。経済部長、各イベントのテナント出店について、市内事業者を優先するよう各実行委員会へ指示している。新たな集客につながる魅力あるコンテンツを盛り込み、観光客を市内店舗に誘導できるよう、各イベントのブラッシュアップに努めていく。増渕議員、本市には下館祇園祭りを筆頭に様々なイベントがある。その中で令和6年度以降の筑西花火大会に向けての意気込みは？市長、次年度以降も市民の皆様に喜んでいただけるよう私が先頭に立ち取り組んでいく。経済部長、令和5年度の筑西花火大会の入り込み客数は約17万人と多くの方々が訪れた。課題を再度検討し、実行委員会と連携しながら運営改善に努める。市内外に誇る花火大会を開催することで、地域経済の活性化や本市の知名度向上などにつなげるため、次年度以降も必要な支援を行っていく。増渕議員は他に、企画行政、市民安全行政について質問しました。榎木戸議員の質問です。榎木戸議員、本市ではシティプロモーションをどのような方針で進めていくのか。市長公室長、本市の魅力を地域内外に発信し、地域のイメージ向上を図り、最終的には交流・定住人口増を目指し、取り組みを進めていく。榎木戸議員、県政地区には公式の球場がなく、本市に球場を作る良い機会である。そこで多目的運動場をシティプロモーションとして取り上げ、スポーツを通じた新しい街づくりのスタートとして考えられないか。市長公室長、多目的運動場については担当部において調査研究している段階である。今後、市としての方向性がある程度定まった段階でシティプロモーションを進めていくものと認識している。榎木戸議員、スタジアム構想によって年間を通してのイベント開催により安定した交流人口も見込まれる。スタジアム構想をシティプロモーションの題材にしてはどうか。市長、指導者として市全体をまとめ、関係部署と協力しながら考えていきたい。榎木戸議員は他に、市長の政治姿勢、入札結果について質問しました。ここまで19人の質問者のうち15人の質問が終わりました。